今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、 AWS ダウンと NFT ポジションっていう、なんのこっちゃっていうタイトルですね。今自分で言ってみて思いましたけど3秒前につけたタイトルなんですけど、そんな話をしていきたいと思います。どんな話？AWS Amazon Web Service、 Amazon が管理しているような、データサーバーっていうのかな、こうデータを保存できるような、そういうサーバー、すごいざっくりした理解ですけど、でそこにいろんなデータをこう集めて、さまざまなそこにサービスが連携しているっていうような、そういう、僕は理解なんですけども、それが数日前になんかこうね、サーバー上のなんか障害が起きてダウンしちゃったんですって。でもう今ね、一応公式には復旧しましたっていうのアナウンスあったっぽいんだけど、まだその影響を受けているようなサービスってものもなんかあるらしいんですよね。そうそう。で、あんまりその辺を深掘るほどの僕は知識はないけれども、今回その、Amazon Web サービスがダウンしたことによって、本来その閲覧できるはずのデータが見れなくなっちゃってるとか、使えるはずのサービスが使えなくなっちゃってるとかっていうことが同時に起きたと。で、なんかね、どうやらね、北米の東部の方の、だから、なんかあたりのサーバーが、主なその障害が起きて、しまったその物理的な場所らしいんですけど、結構そこに主要な、なんていうの、サービスが連携されてるみたいな、そういう感じかな。ごめんなさいね、曖昧な解釈で喋っちゃってるんですけど、大枠は外してないと思うんだけど、本当に詳しく知りたい方はご自身でお調べいただいてってところで、で今回やっぱりそこで浮き彫りになった問題っていうのが、やっぱりさまざまなウェブ2サービスとかっていうものなのかな、そういったものが、そういう単一障害って言ったりもするけど、その AWS Amazon Web サービスに依存しているっていうことがやっぱり課題になったっぽいんですよね。要は今回みたいにそういう、一企業のっていうのかな、データサーバー、しかもこの、世界中に多分散らばってると思うんだけど、その一箇所、主要な部分っていうふうにはなんかちょっと聞いた話もあるんですけど、そこがサーバーがダウンしちゃうことによってものすごく大きな影響が起きるっていうことの危うさっていう中で、そこが浮き彫りになってきたと。ってなると、やっぱりそこにいわゆるそのブロックチェーン技術とか NFT 技術みたいなものを認知していて、ともするとその技術を使って何かこうやっているような、いわゆる Web3 界隈の人たち、僕も別に自分が Web3 界隈の人ですみたいなことを言いたいわけじゃないけど、そういうものをこう好き好んで触れている側からすると、やっぱりこういうことっていうのは起きた時に、やっぱりそこはブロックチェーン技術を使っていくと、そういった問題がね、少なくなっていくんじゃないかっていう、いわゆるポジショントークみたいなものが発動しやすくなりますよね。こういう話が起きると、ほらね、中央集権的な依存って、こういった、何か大きな、些細なというか、一つの何かがダウンするだけで多くの影響が受けるみたいな、ほらねみたいなことを言いたくなっちゃうみたいな、ところがあって、で案の定、僕の X、僕はSNS X をメインに使ってるんですけど、 X は基本的にそういうクリプトとか Web3 ブロックチェーン、仮想通貨、そういう関連の、アカウントの方々ばかりなので、タイムラインに流れてくるわけですよ。 AWS、ダウンしたって言って、だけどこれがブロックチェーン技術を使っていれば、こういう大規模なエラーみたいなことは、起きづらいみたいなことをね、厳密に言うとブロックチェーンであろうがなんだろう、ブロックチェーンだったとしても、完全にダウンしないか、そういう今回みたいな、じゃあサービスやそういう何か、なんでしょうね、データを閲覧できなくなりましたみたいなことが 100% ないかっていうと、チェーンにもよるんだけど、全くそういうことが起きてないチェーンもありますよ。だけど一方でやっぱりブロックチェーン技術を使っていても、やっぱそういう風なエラーがあって、停止してしまってみたいな、一時的に、なんか障害が起きてみたいなことはゼロではないから、完全に言い切れるものではないんだけれども、ブロックチェーンの種類によっては本当に停止せずに、ずっとこう稼働しているってものもあるから。そこはちょっとなかなか一概に言えないところは難しいんですけど。そう。で、そんな中で、今回その AWS に、これ関連してたんだって僕初めて知ったんですけど、NFT の、有名なところで、BAYC っていう、ボワードエイプヨットクラブっていう、ちょっと、パッと見、若干こう、気持ち悪さもなくはないような、ちょっとヘントコな感じの猿の、イラストの画像の、こう、なんていうのかな、 NFT コレクションがあるんですよね、有名な。まあご存知の方はご存知だと思うし、結構な高額でやり取りされたりとか、それこそ誰だったっけ、まあ著名人なんかがね、ジャスティン・ビーバーとかもなんか持ってたかな、エミネムなんかも持ってた気がする。そうそう、結構こう海外の有名なアーティストの方なんかもこのベイシーとかをね、持ってたりとかっていう、まあそういういわゆる有名どころの NFT の一つなんですけど、まあイーサリアムチェーン上にあるもので、で、これ話長くなりそうだけどちょっと手短にすると、まあ、イーサリアムチェーン上にある NFT って、記録されている、まあ、NFT っていうのは、まあ、多くのものがその紐づいている画像データっていうのかな、それがイーサリアムチェーン上に保存されてないんですよ。ブロックチェーンの外の、いわゆる今回のそういう AWS Amazon Web Service みたいに、その Web2 企業が管理しているようなサーバーに画像自体は保存されていて、ここに保存してありますよ、その参照 URL がイーサリアムチェーン上に記録されているに過ぎないみたいなことが結構多いんです。で、それはなんでかっていうと、その画像データって、まあ物にもよるけれども、まあ高解像度のものになればなるほど容量がでかくなるわけですよね。何メガバイト、何十メガバイトとかね、何百メガバイトとかってでかくなるわけですよね。したらそれぐらいの大きい容量のものをブロックチェーン上に保存するってなると、やっぱりその分コストがかかる。で、ブロックチェーンの種類によってやっぱりものすごく手数料がもう高くなっちゃう。だからあまり現実的じゃないよね。でかい容量のデータ、そういう例えば NFT アートみたいな画像、まあ、特に JPEG 画像とか、まあ、あとはまあ動画なんかもそうかもしれないね、音源とか、やっぱでかいわけですよね、データサイズが。それをブロックチェーン上に丸々保存することってあんまり現実的じゃないね、コスト面で考えても。だったらその大元のアートに紐づくファイルそのものはブロックチェーンの外に保存しておいて、そこから参照して閲覧する形にしましょうっていう、まあ一つのソリューション解決策だったりとかして、でイーサリアムチェーンの NFT はまあほとんどがそれなんですよね。まあそうじゃないものもあるんだけど、まあ、だいぶその全部データをイーサリアムチェーン上に乗っけるってなると、まあめちゃめちゃ手数料が高くなるか、もしくはものすごくそのエンジニアリング、エンジニアさんとかそういう力が必要になってくるっていう、あんまり現実的じゃないっていう話の中で、今話したそのベイシー、そのお猿さんのね NFT のコレクションなんかも今回初めて知ったんだけど、 AWS に保存されてた、されてるっぽいんですよね、 Amazon Web サービスに。で今回じゃあ AWS がダウンしちゃいましたってなったら、当然そのお猿さんの NFT たちっていうのは、まあマーケットプレイス、有名なところの OpenSea のマーケットプレイスで画像が今こう閲覧できない状態になってますっていう風に、表示がされちゃったんですって。そうで今回それ僕初めて知って、いわゆるその全部画像がイーサリアムチェーン上に乗っかってくるいるフルオンチェーン NFT かどうかまでちょっと知らなかったけど、そうフルオンチェーン NFT じゃないんだろうなと思ってたんだけど、そうそうそう、うん、あ、アマゾンウェブサービスに紐づいてたんだって今回知って、そうなるといくらその唯一性を保証するとか、ね、永続性を保証するみたいな、まあ、うん、実際を厳密に言うとまあどこまで永続的かっていうのは僕の中でも今懐疑的な部分はあるんだけど、そう、うん、だから自分のウォレット見た時に、例えば、表示されるはずの NFT のこうアート画像が表示されませんみたいなことが、まあ、起きる、うーん、そういう事例が今回実際に起きていたということを見た時に、じゃあまあ NFT って何なんだろうなみたいなこともあるし、で今話したように、まあ、チェーンによって今回みたいなそういう外部のブロックチェーンの外のサーバーに保存していてじゃなくて、こういう事態を防ぐためにどこかのサーバーがダウンしちゃったらその NFT アートが見れなくなっちゃいますみたいなことを防ぐためにっていうか、そういうことがないためにも全部データをブロックチェーン上に載せちゃおうよっていうことを、まあ目指すというのかな、データをすべて、そのアートだけじゃないにしてもデータをすべてオンチェーンに載っけましょう、でそのブロックチェーンが、ほぼほぼ解散ができないという仕組み、そして、まあ、基本的にはまあ永続的であるみたいなそういう仕組み、そこにデジタルデータを全部保存できちゃった方が今回みたいなそういう単一障害みたいなことが、まあ、起こりづらくなるよね、ブロックチェーン その分散して管理していくっていう、考え方からすると、そういったことの方がデジタルデータっていうものをよりこう安全に保存していけるよねっていう、まあ、そういう方向に話がやっぱり展開しやすくなるよねっていう、だからその今話してたのは、そういう形で全部データを丸々っと乗っけちゃいましょうっていうフルオンチェーンっていう考え方もあって、でそれに対応できるようなチェーンもあるんですよね。で僕はここでちょっと自分のポジションを挟むなら、僕はフルオンチェーンで全部データが そのチェーン上に、特定のチェーン上に乗っけられるものが僕は好きで、そういったチェーンをまあ選んで、そこで自分の作品を、まあ、デジタルアートを保存してね、いってるわけなんですけど、だから今回こういうね、Amazon ウェブサービスがダウンしちゃいました、でそこに紐づくサービス、さまざまなものが停止しちゃいました、閲覧できなくなっちゃった、サービスが止まっちゃいましたみたいなことがあった時にちょっとこの NFT ポジションみたいな、ブロックチェーンポジショントークみたいな、ことがこう発動、ちょっとスイッチがね入りやすいよって。ただ全てが全てブロックチェーン技術、 NFT 技術が解決できるわけではない。昨日も NFT が証明するもの、証明しないものみたいな話をしましたけど、そう、全てが全て解決できる技術ではないっていうところ、そこはやっぱりどこまで行っても僕ら使う側の人間がね、ちゃんとやっぱりリテラシーを高めていくとか、じゃあその技術を使って、どういうふうに社会を良くしていきたいんだっけみたいなことはやっぱり議論していく必要があるなっていう、そんな話を今回させていただきました。すいません、これ、ね、どうしてもね、スタイフの方って早口になっちゃうんですよね。なんでかっていうと、このスタイフの収録をする前に30分40分1時間近く、毎朝ツイッター X の方でライブ配信スペースをやってるんですよ。でそこで喋った話の中で、あ、今回はここが一番自分の中でも学びかなとか教訓かなとかね、特に伝えたいメッセージかなみたいなところだけをすくってスタイフで話してるんです。そうで、まあまあ朝バタバタしてるんですよだったら朝やんなよって話なんだけど、そうで、それもあってね、なるべく10分ぐらいでスタイフの方ではまとめなくちゃいけないなっていうのと、今もうまあまあ朝バタバタしてる時間に喋ってるので、どうしてもね早口になってしまうというところでご容赦ください。お付き合いくださりありがとうございました。雨の今日も一日になりそうですけど、皆さん良い一日を。ではまた。